妖怪人間ベム、
はい、
俺は見たんです、あなたたちのもう一つの姿を、
うん、
あなたたちは一体何者ですか、うん、意を決した夏目刑事の問いかけにベムは誕生の秘密を語り出しました、
うん、
きっと俺たちは人間として生み出されるはずだった存在なんです、
うん、
でも失敗作だった、うん、感情が高ぶると本当の姿に戻ってしまう、あの醜い姿に、
うん、
それだけじゃありません、俺たちは年も取らなきゃ死ぬこともできない、ずっとさまようながら生きてきました、ただ人間になるための方法を探して、俺たちはただ普通に暮らしたいだけなんです、
うん、
まあ心を許せる相手だからこそ隠さない、それがベムの信念なんでしょうね、
はい、
だからさらに、
うん、
こんな俺たちでも人間の役に立てるならと、たとえ正体を知られたとしても、
うん、
助けを必要とする人間を見過ごすことはできない、そんなことをしたら俺たちはただの妖怪になってしまう、それが俺たちの生きている意味だと信じて、あの亀梨和也の今回の抑え気味のこの感情表現というか演技ね、
はい、
いいですよね、
いいですね、
あのテンション高めのちょっとチャラい感じとか、
うん、
それから逆にニヒルな感じ、
うん、
これもいいんですが、
うん、
今回のね非常に自然体というかね、
似合ってますよ、ほん
でね、ベムに感情移入できるっていうのはやはりそれだけ亀梨和也の演技が優れてるっていうことに他ならないわけですからね、
うんうん、
そしてね、
うん、
もうお別れですね、感謝しています、あなたたち家族は日陰でしか生きることのできなかった俺たちを温かく迎え入れてくれた、
うん、
あなたたちのおかげでこの街で過ごしてきた時間がとても幸せに思えた、
うん、
あなたのおかげでもっと人間になりたいと思えた、ありがとうございました、そして街を去ろうとするベム、ベラ、ベロ、すると案の定の展開でね、
うん、
夏目さんが襲われている、その時のベラのセリフが良かった、
うん、
ちったく世話の焼ける男だね、どうせ正体バレてんだ、一丁派手に暴れてやろうかね、
かっこいいですね、
まあこのあたりのね、うん、ベラとアンのシンクロ度っていうのは本当にね 100% 以上でね、うん、
はい、
普通に今アンちゃんを見てもね、ああいうセリフ回しをイメージしてしまうっていうほどですが、
うん、
そしてそして今回は、
はい、
夏目のセリフも本当に心に響くものだった、
はい、
想像もつかないほどの宿命を背負って、それでも必死で生きてるやつだっているんだぞ、
うん、
なぜ気づけない人間に生まれた幸運を、
うん、
そのように警官を襲う犯人をたしなめる一方、極めつけはベム、ベラ、ベロに対して、あなたたちは誰より人間じゃないですか、こんな俺なんかより誰よりもあなたたちは人間ですよ、
うん、
するとまたまた感激してしまったベムたちはうわーと変身、
邪魔くさい
まあね、
うん、
このあたりの夏目刑事の心情表現というのもね、
はい、
そんな役どころを表現する一つのアイテム衣装に関して、
はい、
公式サイトのスタッフ日記にこんな記事が、
はい、
今回の夏目刑事の衣装はご本人の意見もかなり参考に作りました、
うん、
1. サイズはご本人サイズの二回り小さめ、
うん、
袖も短くしています、
うん、
シャツのボタンもせっかくだからと黒にしています、
うん、
2. 裾からチラッと見える演じの靴下、
はい、
実は妻直子さんが書いた夏目刑事の名前が足裏に入っています。3. スーツ同様に何年も使用している革のベルトとニットタイ、
うん、
分かりにくいかもですが相当使い込んだ状態になっています、
うん、
衣装替えがほとんどないのでこだわって作り上げた分、そういった細かい部分に注目してみてください。
ほう、こだわってるんですね。
確かにね、なんか窮屈そうなあのスーツ、
はい、
夏目のね心情というかね、
うん、
現れてる、
うん、
その一方で、
うん、
今回警察官を目の敵にして襲っていた真犯人、
はい、
扮していたのは斉藤匠、
はい、
あの同じ日テレの QP でも主役のいわゆるダークヒーローを演じてるんですが、
はい、
こういう悪役っていうのも本当に様になりますからね。
そうですね、
うんうん、しかしながら、
うん、
母親に暴力を振るう父親を何とかしてほしいと警官を頼るも、家族の問題に我々は首突っ込めないんだよね。確かにそう決められてはいるんでしょうが、
うん、
運が悪かったと思ってねとあしらわれてしまっては、
うん、
やはり怒りをぶつけたくなる。
はい、あのね、僕もね、
うん、
警察官に言われたようなことがあるんですよ、
う
ん、うちの実家から歩いて 2,3 分のところに駐車場借りてたんですよ、
うん、
でそこへ行く途中で犬を放し飼いにしてる家があって、
うんうん、
夜中絶対吠えるんですよ、
うん、
この犬、
うん、
めちゃくちゃ、
うん、
僕らも夜中出歩いてたから、
うん、
夜中吠えられたら近所にも迷惑やって思うから走るんですよ、
うん、
追いかけてくるんですよなんか出からでは遅いから何とかせえと、
うん、
腹立ってきてそこの飼い主刺すかわからんぞって言うとあったんですけど、いやそれはなんか事件があってからじゃないとって言われたことがあったんですよ。そんなもんですよ警察官って。
まあ
ええ人もおるんですよ。
あ、そうそうそうそうそう。
ええ人もおるんですけど、うん、中にはやっぱそういう人もね、
おるんでね。
さて、そんな、まあ、妖怪人間ベムなんですが、うん、今回もまた、あの方からメールが届きました。警官を襲っていた犯人は、結局、逮捕されたのかどうかが気になる今日この頃、はい、皆様、いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。妖怪人間ベム第5話、ついに夏目刑事が本当の姿のベム、ベラ、ベロとご対面しましたね。絵面は変なのについつい感動してしまいました。本当の姿を人間たちに知られたくない正義のヒーローで、アニメで人気を博し映画になった作品といえばデビルマンを思い出します。なんといっても誰も知らない、知られちゃいけないなのですから。2004年に映画化され、不動明を伊崎久と、牧村美樹を酒井彩奈が演じました。私にとってデビルマンはかなり思い入れの深いアニメだったので、気合の入り方も特別でした。初日の1回目はもちろんのこと、服装も石川県輪島市にある長井豪の実家、長井洋服店でしか売っていない長井先生書き下ろしデザインによるデビルマン T シャツを着用して見に行ったのです、うん、そして上映前の劇場内はみんながそれぞれの思い出話に花を咲かせているというかなり盛り上がった状態でした、うん、ところがあまりにも期待を裏切るとんでもない出来栄えで、映画が終わってみれば場内は一転してお通夜から帰っていく人たちの行列のように全くもって無口になってしまいました。その時デビルマン T シャツを着て気合満々だった自分が恥ずかしいやら情けないやら、隠したくてもバックプリントなので隠すこともできず、冷めた視線を感じながら劇場を後にしたことを悪夢のように思い出します。このことを思えば妖怪人間ベムもデビルマン同様、当時のアニメファンがたくさんいる中、その思いを裏切らない内容で毎回泣かせてくれるという素晴らしい出来栄えだと思います。このドラマを見て泣いた人たちの涙を集めれば、彼らは人間になれるのではと思ってしまうのです。これからの後半、ますます期待をしながら楽しみたいと思います。
はい、でもほんまに泣けますね、この辺はね。まさか妖怪人間ベムで泣くとも思わなかったですけど ね。
ということで、はい、そんな妖怪人間ベム、はい、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。